この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
はい、それでは皆さんこんにちは、坂崎トピックスです。3月なのでいろんなまとめを一応したいと思ってるんですけど、今日は文科省が中心となって行っています、いわゆるその架け橋機能、教育架け橋プログラムについて、中央教育審議会初等中等教育分科会、架け橋の特別委員会の委員であります曽木久代先生においでいただいて、少しお話を聞きたいと思います。曽木先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ちなみに曽木先生はですね、1月に私の青森に来ていただいて、はい、ものすごい真冬でございましたね。
本当に雪が衝撃的でしたけど、すごく楽しい青森が素敵で大好きになりました。
はい、曽木先生もともと四国の方だったらしくて、ついでにとても寒い日で、青森市でこの会議があったんですけれど、ちょっとね、珍しく、多分保育所の団体としては1日目も2日目もほとんど架け橋っていう珍しい会だったんですよね。もちろんメインは曽木さんだったんですけれど、県の方に来ていただいたり、それよりもあれでしょ、津軽鉄道に乗った方がずっと感動的だったでしょ
それ言ってよかったんですかね。すごく感動しました、津軽鉄道は。
曽木さんにいわゆるストーブ列車というやつに乗っていただいたんですけど、ただ寒かったでしょ、
はい、はい。でも演歌が聞こえてきそうなすごく素敵でしたね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、津軽海峡冬景色のような世界でございますさて、ちょっと私の方から概要を話してからですね、いろいろと曽木さんに聞きたいんですけれど、曽木先生が、昨年の令和3年度に、この架け橋機のプログラムの委員になって、どちらかというとあれですね、手引きを作ったっていう感じですよね。
そうですね、手引きがメインです。
こういう形で行ってみたらどうでしょうかということに対して、モデル事業が全国で19箇所。
はい、
そうですね。九州が一箇所しかなかったりね、バラバラではありますけれど。う
ん、偏ってますね。
なかなか。それでも文科省としては少しでも早くやりたいんだなというふうに思いました。その後、たまたまその、曽木さんの下に架け橋機の質を考えるみたいな会があって、そこに私参加させていただいたんですけれど、この度30ページにわたるですね、長い、学びや生活の基盤を作る幼児教育と小学校教育の接続についてという案が出て、これが3月末に出るんだと思いますけれど、そこに書かれている大きなこととしては、幼児教育がその生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもので、すべての子どもに等しく機会を与えて育成していくことが必要で、幼児期は遊びを通して小学校以降の学習の基盤となる芽生えを培う時期だと。一方、5歳児から小学校1年生の2年間を架け橋期と称して、0歳から18歳までの学びの連続性を配慮しつつ、この架け橋期の教育の充実を図るということになりまして、すべての子どもの関係者が連携協働をすることが必要だと。また、この4月からできる子ども家庭庁をはじめとする関係省庁とも連携を図りたいということでありました。その中でまず架け橋期の教育の充実っていう感じだったんですけど、なんかここら辺に関しては曽木さんどうですかね、どんな感じで受けてますかね。
そうですね、大きく2つあって、小学校の子どものですね、発達の段階を見通した架け橋期の教育の充実と、あと架け橋期のカリキュラムの作成及び評価の工夫による PDCA サイクルの確立という形で、お話し合いを、していただいたという形でるんですけれども、その中でも主体的、対話的で深い学びに向けたその質の向上の能力の育むっていうところがすごく私の中では大事になってくるって思ってることと、あとは関係機関を超えて話し合うっていうことがすごく大事になってくるんではないかなと思っております。
今曽木さんが話したその最後の部分は大きいですね。 保護者や地域住民の参画を得る仕組み作りってのはすごく大事なんじゃないかっていうふうなことが言われてて、まあ、たくさんの人がこういうところに関わってほしいっていうのは大きいでしょうね。私はこの中でも、曽木さんにも聞きたいんだけれども、よく私たちが話し合いの中で、やっぱり幼児教育の施設と小学校とのこう対話がやっぱりこう少ないんじゃないかっていうことになって、このことについて随分こう時間は取られたんですけどね。まあい、この意見を言う人が多かったということですけど。
そうですね。はい。
このことはやっぱりなかなか難しいんですけどね、対話を確保していくみたいなのは、大きな課題かもしれませんね。
そうですね。相手を理解しようと努力することからまず始めるっていうのはすごく大事なことかなと思いますね。
そうですよね。小学校はとか、逆に言うと、幼稚園はって言ってるではもうダメですよね。
そうですね。
そうで
本
す
当に。
ね。まあ、二つ目にはですね、幼児教育の特性に関する、社会や小学校との認識の共有っていうのがあったんですけど、ここら辺についても少し説明いただけますかね。
ここに関してもですね、二つありまして、幼児教育の特性に関する認識の共有というところと、ICT の活用による教育実践のや子供の学びの見える化というところが、大事ではないかという形で、話し合いが進められたと思います。
曽木さんが1月に来てくださった時も、実はこの手引きのまあいろいろな中身の話は当然なんだけれど、やっぱり教育実践やこの今言った見える化について随分ね、お話をしてくださったと思ってるんですけど、どうですかね、ここら辺は。
幼児教育、すごく素晴らしい実践をされている園いっぱいあるんですけれども、やっぱ情報発信がすごく、
ちょっと下手よね。
かなっていう、ちょっと、私も含めてなんですけど、ちょっとこう、まだまだ、力不足だなっていうところは感じますので、もっと情報発信を上手にしていきたいなというところはありますね。
で、今回さっき曽木さん話したように、ICT の活用っていうのがやっぱり一つの課題かもしれませんね。保育関係者としては。
そうですね。本当に写真一つ撮っても、こう百聞は一見にしかずじゃないですけれども、訴えるものっていうの、こう、ありますし、それ以外のところの ICT を活用するっていうところでも、今本当に活用してる人だらけなので、そこを上手に使っていくっていうのは、今求められてるところだと思います。
ある意味ではもしかすると、こう、小学校につなげる一つのものとしてのアイテムとしてね、これからもっと研究されていったり、工夫されていかなきゃいけない、こう、ものですよね。
そうですね。あくまでも手段なので、使う側がどうしていくかっていうところの目的をちゃんと明確にした上で、この ICT 化をどう手段として使っていくかを大事にしていかなきゃいけないと思っております。
私はもう一つはですね、もう曽木さんがこの間の1月にとっても良かったんだけれど、遊びを通した学びの教育的意義、効果っていうのは今回、まあ言われたんだけれど、やっぱりさっきの見える化の話もそうですけど、この、やっぱりその遊びを通した学びっていうのを、どうして、こう、どう説明していくのかとかっていうのは、本当に大きな、これもう一回こう考え直すところなんでしょうね、これね。
ここが本当に一番大事なところだと私は思っていまして、ここがずれると、全てがずれていくんではないかなと思っているぐらい大事なところだと思っております。
そうですよね。2年間のプログラムを作っていく中で、まあ、例えば遊びを通したとか、生活を通したとか、という学びに対して、まあ、教科書的な、それはこう、反比例しない。まあ、逆に言うと、だから架け橋っていうことになっていくのが望ましいんだけど、だけれども、やはり私たちとしては、今言ってることがすごく大事だし、さらに言うと ICT のようなことが必要だなというふうに思っています。さて、三つ目はですね、今回、ものすごくこう、皆さんの意見が多かった、特別な配慮を必要とする子どもや家庭の支援についても少しお話をいただけますかね。
こちらも、大きく分けて2つで、考えておりまして、特別な配慮を必要とする子どもと家庭のための要保障の接続。 そして、好事例の収集をしていこうという形で話し合いをしていたっていう形です。はい。
今回、もちろん、一人一人に応じたってことになるんだと思うんですけど、ここの部分の、なんて言いますかね、障害のある子や外国籍に対する、研修プログラムの開発とか、教材料の作成とかっていう、言葉が今回出てきて、これは、少し画期的だなって思って、私は話し合いに参加してたんですけど、なかなか今まで研修プログラムの開発とかってないですよね。
そうですね。私も実は聞いてて画期的だなと ちょうど思っていたところです。はい。
だから特別な配慮を要する子どもたちのためのプログラムを作っていくっていうのは、なかなか難しいんだと思いますけど、ここは実は国や地方自治体って本当は書いているので、国はどうしていくんだろうとかね、都道府県ないんだろうけど、大きな地方自治体はどうしていくんだろうなというふうに思ったりしています。
そうですね。地方自治体、その自治体の何でしょうね。温度差、そ
はい。
の差が、すごく私は気になっていて、この特別な配慮っていうところでも気になる一つの大きなテーマですね。
あのね、杉さんね、
はい。
私たちの真下の階では、月に3回も話し合われた中では、そういう自治体間の差は本当に、これから先少なくなっていくはずだっていうふうにずっと説明されたけれど、逆に杉さんたちの上のところの階に行ったら、この自治体間の差を何とかしてくれって話がまた出てきて、基本的にはみんなそう思ってるんだなと思ってね。
なるほど。はい。やっぱりちょっと、気になるところ、もちろんね、差がないに越したことはないんですけれども、実情と考えると、まだまだ課題が、山積みだなという形は感じてます。
関東だと、横浜とか、栃木とか非常に進んでると思うんですよね。で、2月に、栃木県の教育センターに行かせていただいて、高木先生たちのお話を聞いたんです。とっても、高木先生も黒川先生もですね、素晴らしい活躍をしてて、思ったんですけど、その中でやっぱり懸念している一つの中に、なかなか私たちのこと保育所に伝わってないんですよねって言ったので、やっぱ保育団体、曽木さんと私で相当頑張らないとこれ厳しいなと半分思ったりもしてね。曽木さんが全国案内をしなきゃいけないなと私はく
いや、
すっと思っております。
ただせっかく素敵な、いろいろとね、進めているので、全国の人が、まずは知ってほしいっていう思いはありますね。
そうですよね。
はい。
4番目に、すべての子どもに格差なく学びや生活の基盤を営むための支援って、こういうのはさっきの3番特別の配慮もそうですけど、変わった感じですよね。
そうですね。ここに関してはですね、上の意見の中でも、二つありまして、幼児教育施設の教育機能と、場の提供ということと、すべての子供のウェルビーイングを保障するカリキュラムの実現ということなんですが、ウェルビーイングに関しても、少し説明が必要ではないか、この紙一枚で、大丈夫だろうかっていう、話とかも、上で会議されてました。もちろんね、よくよく読んでいただくと分かることなんですけれども。
すべての子供のウェルビーイングっていう言葉遣いが、幼児教育っていうか、文科省関係みたいなところでなかなかなかった言葉ですよね。どちらかというと、保育所側だと、このウェルビーイングって使い方がすごくあって、感覚的には非常に福祉的なっていう感じなんですけど、今回今、曽木さんが話をしてくれたように、このウェルビーイングの観点から、教育課程を編成しようとか、指導計画を作ろうっていうのは、私はちょっと非常にさっきの研修プログラムの開発もそうなんだけれど、こっち側から来て教育課程作るんだみたいなことっていうのは、ちょっとびっくりしたんですよね。
私自身もここからで、これも画期的だなと、思いながらも、このウェルビーイングの捉え方、ここが逆にちょっと気になるっていうんですかね。
そうですね。
会議ではね、ちゃんと皆さんいろいろと理解されてるかなと思うんですけど、これ全国に広がったときに、
そうです
ちょっと
よ
が
ね。
心配です。
バックボーンがそれぞれ違うので、この言葉に対する感覚が随分違うんじゃないかという懸念は私もしてます。で、そのウェルビーイングを高める観点から教育課程の編成っていうと、なんか、あれ？って思う人たちいっぱいいるんじゃないかなって、本音はそう思ってるんですよね。一方、あれですよね。未就園児も含めて、様々な体験ができるような仕組みを幼児教育も考えてほしいっていうのが書いていて、そういう意味では、本当は受けているのは架け橋のことなんだけれども、やっぱり0歳から18歳まで見つめているんだなというふうに見ていました。
今回の会議でも、やはり0歳からなんだよっていうのが、すごく多かったですね。思いとして皆様。
5番目には教育の質を保障するために必要な体制。どうですかね。
この体制に関しても2つ、大きく、考えてまして、地方自治体におけるこう推進体制の構築と、架け橋期の、教育の質保障のために必要な人材育成などっていう形で、どちらも大事なところなんですけれども、ここぜひ自治体と、いろいろとですね、教育も含めてですね、実現していただきたいという熱い思いの中で、この間も発言させていただいたとこなんです
そう
が。
だね。東京がたくさんのことが進んでいるっていうことをちょっと別にして、青森県はやっと今年の4月からアドバイザーが、この間、村井さんに来ていただいた段階では決まってなかったんだけど、
そうです
4
か。
月の段階では、3月の段階で、議会が通って4月からやれることになったんですよ。
おめでとうございます。
なので、私たちみたいなところでも、こういうことが少しずつこう、そうですね、地方自治体っていう、まず都道府県が、その後に、自治体なんですけれど、架け橋期のコーディネーターとか、幼児教育のアドバイザーを、やっぱりどうやって育成していくかっていうのは、これから大きいでしょうね。
ここが一番大きいと思います。キーになる、方だと思いますけれども、ここが先ほどの、この遊びをこう通した学びの教育的意義っていうところが本当の意味でご理解されている方であることっていうのが、すごく大きくなってくるんではないかなと思っております。
実際には文章には出てるんですけれど、直接ではありませんが、処遇改善の必要なこう施策を引き続き実施するとか、総合的なこう人材確保の推進をするとか、ある程度お金に関わるようなことといいますか、先ほど出た ICT の整備の推進とか、そういうことについても、お金的なことも少し書いていますので、そういうこともこう進んでいったらいいなと思いますし、実は、曽木さん、はっきり言うと、管理職の人はもう少しこのことについてご理解をいただかなければならないということで、マネジメント能力とかリーダーシップというところも出てきたんだけれど、小学校も私たちのような、理事長、園長みたいな人たちも、ここにやっぱりきちんとこう、なんて言いますかね、なっていく必要があるんではないかなっていうことが大きかったですね。
大きかったですね。園長と、小学校の校長とっていう形で、この管理職。これも画期的と思いながら、しておりましたが。
教育の、6番目、教育の質の保障するための必要な調査研究についてもよろしくお願いします。
ここもですね、二つなんですが、要保障接続期の教育に関する調査研究、そして、幼児期の教育に関する調査研究という形で、大学の先生が、主に、進めて、お話をしていただいてたっていう形で、認識しておりますが、
架け橋が始まって、私の感覚なんですけれど、やっぱり、今のモデル事業も含めてなんですけれど、データをどういうふうに残していくのかっていう仕組みを作るべきだと思ってるんですよ。 ここでこういうことをやってる、あそこでこういうことをしてるっていう事例集だけだと、そうではなくて、何がかしら、やっぱりその文科省なり、まあ、国権がやれ、国立政策研究所がやればいいのかもしれませんけど、そういうところでこういう形でのものをきちんと調査してくださいっていうことをやらしていかないと、数字上で出ない、まあ、出にくいじゃないですか、もともとは。出にくいけれど、それをなんとかその数値として表していく仕組みを作っていかないと、このせっかく作った架け橋とか、特に幼児教育見えにくいんだから、それをどうしていくかっていうのはこれからの大きな課題だと思うんですよね。
ここは本当にぜひ実現してほしいと思っているところですね。力入れたいなと思っているところです。はい。
だからある程度やっぱりこう、調査をきちんとする上で進めさせていくっていう仕組みが必要なんですけどね。これから先、この架け橋っていうのはどういうふうに進んでいくんでしょうかね。
そうですね。今、思い、いや、目指す方向性っていうのが、ある程度、資料も含めてですけれども、作成してきて作ってきた。これが、全国に、まず、を知ってもらうっていうのは、まず大きなところかなと思ってます。また、モデル園も、今年19園、地域ですね。で、また、どんどん広がっていくと思うんですね。数も。そうした中で、その好事例とか、そういったことも考えながら、取り組む自治体が増えていってほしいという願いを込めて、やっているところです。はい。
曽木さんとしては、架け橋がどんな風に全国になったらいい、まあ、広まったらいい、どういう風になったらいいと思ってるんですか？
私自身はですね、やっぱり保育の質、本当に教育、の、今、毎日やってる中で、保育の質が、子供が生き生きと、そして先生が生き生きと、本当の意味で子供の学び、そして先生たちのも学びながら、充実できるような、そういった保育が体系つくといいなと、一緒になってですね、今までももちろん進めてたとは思うんですけれども、これを機に、もっと進んでいってほしいなという願いはあります。
今回たまたま、私なんか本当にたまたまなんですけど、いろんな人たちが参画してて、あんまりこう、幼稚園や保育所みたいな、こう、施設にとらわれた話ってなかったですよね。
そうですね。そこはもう多面的に、本当に会議自体は、期間を超えて話し合いをできて、だかなと。私たちも学ばせていただいたっていう会議になってましたね。そういう会議になればいいんだというのはあります。
なので、各自治体での架け橋の開発会議も、今、曽木さんが話しているようなことになってくれればいいし、すごい雑な言い方をすると、まだまだ保育所や認定こども園や幼稚園みたいなこう枠組みあるわけだけれども、なんとかね、横道としてこう、みんなのところに串刺しになることによって、随分いろんなことが変わってくるんじゃないかって少し思ってるんですよね。5歳児の部分だけでも、もしかするとみんなが同じようなところを見ていけば、これは、あまり施設に関わらず5歳児の教育というものについてね、こう考えてくれる人たち、みんな一生懸命やってるんだけれど、こういうものをこう元にして考える人たちが多くなるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。
そうですね。本当に、話し合いに機会が増えてくれたらいいなと。対話っていうところが、保育の中でも大事にしてますけれども、その地域の中で全体的にその対話が、活発になると、いろんな意味で質とかですね、そういったものも高まってくるんではないかなと思ってます。
懸念することってありますか？一番懸念してること。
国がですね、これは強制的なものではないと。自治体が、ある程度ね、手を挙げて、どんどん進めてくれればいい。これはね、やったけれども、なんでしょうね。勝手に進むものなのか、絵に描いた餅になってしまわないか。そういった懸念事項はあります。はい。
私も何回か質問させてもらうと、国が強制的に言うものではないけど、自治体が行うもので、 その際はほとんど出ないんだって言うんですよね。
うん。
非常にこう、心配する私たちとの差は少し大きいなと思いますけど、一方、これが私は進まないと、例えば私の下のこう部分だけでも、今回16人も会議をこの1年間月に3回ぐらいしたわけでしょ？紙が30数ページだけで終わったっていうことになるんだと、あんまり意味がないなっていうふうには思っています。曽木さんごめん。やっぱりこの3年間、例えば保育会で言うと全国大会もなかったし、各地の研修会も相当少なかった。で、そのことによってこの間、この会議が相当開かれていて、実はいろんな、例えば日保協定と保育会みたいなところにもきちんと載ってるんだけれど、皆さんの耳にですね、駆け足プログラムとかですね、プロジェクトみたいなことがですね、届くことってのはとても少ないですよね、多分。
これ何でしょうね、保育業界の、国の動きをやったときに、本当にあくまでもいろんなものがある中の一部として、紹介されるっていう形なので、どうしても認識として薄くなりがちかなというのは懸念事項の一つですね。
ぜひとも全国大会みたいなことがあって、曽木さんがこういう説明をしてくれるのが望ましいよね。やっぱり、綺麗な人が出ないとね。
すいません。ちょっと謝っときますが。
やっぱりその、懸念していることはたくさんあって、もしかすると、文科省がすごい PR をしてくれるかもしれない。
そこすごく期待してるんですけれども。
逆に言うと、このまま、このぐらいのペースで何もしないと、あったねっていう世界になるのは少し困るな。
そんな悲しいことにならないでほしいなと、ただちょっとだけ懸念してるんですよね、やっぱり。
本当だとね、途中経過も含めていろんなところでね、お話を聞く機会があったものだからね、本当はね。
そうですね。
長い時間、本当にありがとうございました。
こちらこそ。
駆け足については、昨年も大体このぐらいの時期に一回伺っていますので、また来年にお願いをしたいと思うんですが、私はとても期待しているんですね。実のことを言うと、架け橋のこう、委員をさせていただく前から、このことはある程度ね、5歳児の質保障がある程度、国の方で行われることができれば、多分相当下の方にも行くだろうし、直接これ関わってないけれど、保育施設のこととか、またね、いろいろな、働き方とか学び方とかそういうこともね、出てくると思うので、非常にこう期待しているところであります。曽木さんにはぜひ体を壊さないように、
ありがとうございます。
これまで以上に、お忙しく頑張っていただきたいと思う次第でございます。
あ
よ
り
ろ
が
し
と
くお
うご
願い
ざ
し
い
ま
ます
。
す。頑張ります。ありがとうございます。
今日は東京の陽だまりの丘の保育園、助成の曽木久代先生に出ていただきました。駆け足のプログラムが本当にこう大事なところに来ていて、これがどういうふうに展開されていくのかっていうのは、ある程度もしかすると日本の幼児教育の非常にこう分岐点になるのではないかと思っています。書かれていることは今日曽木さんが説明をしてくださったように、ある意味では非常にこう福祉的な部分から、ある意味では非常にその幼児教育の本質的な部分から、またある意味では国や自治体、そういうところ、また保護者の人たち、地域の人たちも関わっていただけるような仕組みというふうにこう書かれているものが本当に良いような形で進むことを願っています。今日の坂崎トピックスは、学びや生活の基盤を作る幼児教育と小学校教育の接続ということで、1月30日に行われました、最終のローン、曽木先生に解説をしていただきながら皆様方にお届けしました。本日はどうもありがとうございました。